現在はですね、2019年の、ですね、10月の2日ですね。10月2日のですね、水曜日です。昨日の10月1日においてですね、中国の国慶節ですか、中華人民共和国ができて70周年、うんぬんかんぬんのお祭り軍事パレードがありました。で、その流れの中でですね、これを見越してこれに合わせて、香港の中でですね、大規模デモが起こされました。今、香港で起きているデモのですね、背景には北朝鮮か、また上海閥の、つまり江沢民勢力がいるというふうに言われ出しました。そのことにおいてですね、おそらく北朝鮮ではないんですよ、おそらくは。なぜならば、北朝鮮は香港の経済関係の方々とですね、仲が悪くなると、香港経由でいろいろな覚醒剤であるとかですね、武器であるとか、あとおそらく人身売買的なものがですね、できなくなるんですよ。香港は彼らにとってのですね、死活地域生命線なんです。だからおそらくそのデモに関しては、北朝鮮ではなく上海閥ではないかな、江沢民さんではないかなという気はします。んで、こうやっぱ複雑でしてですね、香港から世界の金融センター的なものをすべてですね、奪って、それを深圳に移すことによって、習近平プラスフランスの合同勢力が香港という地域から大英帝国の利権を強奪しようとしている。大きくはこんな言い方でもいいんですが、さっき言った上海バスの江沢民さん、この上海バスという名前からわかる通り、上海バスというのは大きなところで私はフランスとドイツとですね、合体して動いていたような連中というふうに見ます。フランスはあなたはどう思ってるか知らないですけど、そんな綺麗な国じゃないですよ。フランスにおけるですね、国費ですか、国の売り上げにおいてですね、外国に売る武器によってですね、その売り上げをだいぶ作ってる国ではあるんですが、それは表だけではなく、裏もおそらくやってます。裏というのはですね、いわゆる非合法に、そしてですね、南米であるとかアフリカであるとかの紛争地域に自分たちの兵器を売っているということです。で、さらにもっと汚いことを言えば、それらの仲介業者というか、ネゴシエーター交渉人にですね、北欧の、いわゆる政治支配層であるとかですね、王家の方々とか、そういう方々がですね、いるんだよという情報が昔ちらりと流れたことがあります。もちろん私は素人なんで、裏を取ることなんかできませんが、欧州というのは基本的には汚いところですから、そういう意味においてはあり得ることかなとは思っております。まあ置いといて。そのね、香港のデモにおいてあなたもツイッター何かで聞いたと思いますが、実弾が使われ、高校生が撃たれました。右の胸を撃たれて、死んではいないと思います。10月2日の時点でまだ報道出てないので、ちょっとわかんないんですが、ツイッターなんかでは画像も動画も全部上がってました。至近距離でバーンとか撃ってました。これ私わざとだと思います。とにかくその問題点を作ることによって、問題を作ることによって、そして残虐なことを意図的にさせることによって、習近平さんのイメージをガタ落ちにさせるようなことを仕掛けたんだなというふうに見ました。だから実際にバーンとこれ撃った人はもちろんですね、おそらくは、まあ、習近平じゃなくて、アンチ習近平の江沢民さん側の人だとは思うんですが、上から、女子供をやれと、おそらく言われてたんじゃないかなと思います。そうするとですね、ダメージダウンがでかいから。しかし、やっぱ、実際にですね、撃つ側からすれば、女は撃ちたくないと思います。私だって嫌です。正直言うけど。そんなことは、まあ、どっちも嫌なんだけど。だから、おそらくその高校生と思わしき人をバーンとやっちゃったんじゃないか。だから、隠してないんですよ。動画見りゃわかるけど。なんというか。ちょっとは隠せよ、みたいな。そうじゃなくて、はい、今からやりますよ。撮ってね。やりますよ。はい、バーン。私にはそんな風に見えました。まあ、あの動画に関してはいろんな解釈があると思いますが、解釈があると思いますが。だからね、10月の1日のその国慶節において、中国はこれから大きな国家として羽ばたくのだという風な、イベントの時にですね、香港だけのですね、勢力からこんな動きが出てくると私は思えないです。だから、中国の内部の権力闘争が強い形でやっぱり出たんだろうなと見たときに、私いつも言ってますが、敵は内側にいるんですよ。大体その国における敵というのは。外にはいないんです。内側における主流派と反主流派が、 もっと俺によこせということで主導権争いするという、その流れにおいて劣勢、負けている側が外の勢力とつながってですね、そして戦争が始まる的なことが大体人類の歴史になっております。私は中国はですね、このまま安定した状態が続くとはまあ妄想思ってません。まあ米国がさらに中国に対する経済攻撃を強めるからです。その時に習近平さんはどう出るのか。私はやっぱりその冒険主義、台湾か尖閣か、まあ尖閣は選んだろうな、今のところ日本とですね仲のいいふりをしたいから、やっぱり台湾やるんじゃないかなと、うん、いろいろ考えます。香港はまあその前にやるんじゃないかなです。だいぶ気な臭い、本当に気な臭い状態に入りました。あなたもですね、油断しないでですね、公開情報を見てほしいかなと、そういうことを言います。そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在はですね、2019年の10月の2日のです、水曜日かな、水曜日です。昨日、おとといだったかな。まあ、中国の眷属、配下、手下部下、人形のですね、韓国が、日本はですね、結局のところその韓国が申請したい、申請してないんですよ。ここ大事なとこ。韓国はですね、フッ化水素よこせよこせと言ってるけど、正式な書類は1枚も出してないんですよ。正式な書類を一枚も出していないのにもかかわらず、前のホワイト国に戻せ、フッ化水素を湯水のように出せ、出せと言ってるだけなんですよ。正式な書類を出してないんですよ。この正式な書類というのは何かというのは、表の情報だけで、あなたたちも私もわかってるのは、フッ化水素を作ってる工場の設備配置図、機械がですね、どのような配置になってんのか、構造図、どういうパイプが、どういう配管が、どこに繋がってんのか全部出せと。工程図もおそらく出せって言ったんでしょうね。あと過去3年間の実績表。どこに出したか。これ出して、で、なんか問題なければ出すって言ってんのに、これ出さないんですよ。書類出さないのにどうして出せるんですか、フッ化水素。だから出てません。ということで、それらの動きはですね、韓国のその昨日、まあなんかその経済に関わるような人なんでしょうけど、差別だそうです。差別。ああ、まあまあ、うまいことやってんね、こいつら。こいつらしか、それしかねえのかなと思ったんだけど、韓国だけはですね、個別のですね、厳しい許可になってるのは差別だと。そうじゃなくて、韓国だけがですね、あまりにも黒い、どす黒いですね、疑惑が山ほどあってですね、もう信用できないから個別になったんだよということに対して、まあ彼らは言わないですよね、そんなことはね。彼らはですね、悪い手として、悪手として、WTO に訴えちゃった。これ、パネルでですね、つまり、協議パネルでですね、日本の側が証拠出したらどうすんですかね。私、日本もうここまで来ると証拠持ってると思うんですよ。イランであるとか、北朝鮮はなかなかわからないだろうけれども、少なくとも北朝鮮はイランに流したような分に関しては。だからおそらくね、もう多分韓国にはもう出ないんじゃないかなと思います、フッ化水素は。日本はね、で中国は韓国の持ってる半導体工場およびですね、販売ネットワークを全部泥棒してやろうと思ってるから、中国も出さないでしょ。フランス、ドイツ、アメリカに至ってはそんなもん出す理由はありません、フッ化水素に関しては。だからね、ここの辺が韓国にフッ化水素を全く出さないという、この辺が確か来月だったかな、米朝の首脳会談の前に、実務者の官僚がですね、協議を開始する、だろうねと、まあ、決まったわけではないんですけど、だろうねという報道が流されております。でですね、これやっぱり韓国に対してフッ化水素が流れず、北朝鮮がですね、全くもって核弾頭の製造ができなくなったから、こんな状態がなったという言い方、私これを言います。だから私ね、あなたたちはですね、米国とか英国をですね、ちょっと舐めていてですね、ボルトンさんクビになったでしょう。ボルトンさんがクビになったという動きですら、私は大きな意味では事態を動かすための騙しじゃないかなと、ここまで疑ってるんですよ。はっきり言うけど。裏ではちゃんと仲良くて、よー、トランプみたいな、非常に仲いいかもしれないですよ。どうもなんかね、おかしいんですよ。それぐらいボルトンさんがですね、トランプ大統領の中に、最初どれだけ気に入られて入っていったのかということに関して、あなたは真面目に調べてないでしょうけど、だいぶ気に入れられていたんですよ、本当に。 国務長官にする予定だったんですよ。本当のところを言えば。ただ議会の承認が得られないので補佐官にしたんです。大統領補佐官に。で、ボルトンさんが政権の中に入ることによって、彼はですね、どこだった?ネオコンの研究所にですね、一応席を置いていたんですが、ネオコンの研究所もですね、いろいろ派閥があってですね、彼はその中でとにかくアンチムーニストの人なんですよ。アンチ統一教会。うん、確かそうだったはず。だから、徹底的に米国の中のこのムーニストと言われるキャラクターをですね、リストアップして出してですね、こいつとこいつ逮捕、みたいなことをですね、ずっとやってたんですよ。これが非常に助かったんです、トランプ大統領は。なぜならば自分を暗殺を仕掛けてくるような勢力というのは、これムーニストだからです。言葉だけではなく、実際に命を取るという意味においても。だからね、ボルトンさんを解任させたときに、BBC じゃなくてですね、ニューズウィークか。ニューズウィークの記者だったと思いますけど、ボルトン辞めたざまーみたいな、ものすごい感情的な記事書いてました。しかしこれもですね、米国人そういうね、そういう感情に溺れるような人間がですね、書けば売れるからということで、それを演じてる可能性が非常に高いんで、どこまで信じていいかわかんないんですけど、うん。この人もひょっとしたらムーニストなのかもしれないなと私はじっと見てます。うん。だってね、ボルトンさんが補佐官に入ってから、マクマスターじゃねえな。誰だったかな。まあ、セッションズか。セッションズ司法長官のですね、もうちょっと、そんなに長く重なってなかったと思いますが、どれだけ七面六臂に、いわゆるオバマ民主党政権とですね、その周辺の中におけるですね、これらムーニスト関係とで言われる人たちを逮捕していったのかということをですね、ピックアップするとですね、とてつもなくですね、トランプ政権に対して貢献度が高いんですよ。少なくとも私の見え方からすれば。なんかね、一芝居売ってんじゃねえかなという気がするんです。これはですね、今、最初政権にいたけど、今、いない、オルトライトのですね、メンバーの人いるでしょ。もう忘れちゃったよ、あの人。オルトライトの発行編集長の副編集長がなんかやってる人。白人至上主義と言いながらそうではなくてですね、地産地消、ちょっと地産地消は違うか。まあ、スティーブ・バーノン。うん、バーノンだよ。これもね、政権は去ったんですが、去ったけどトランプ大統領と切れてるかと、どうもそうじゃないんですよ。なんだかこれと同じような形で北朝鮮とか中国とかイランとかを騙してんじゃねえかな、米国は。というふうにも、これを私は捉えます。この辞任戦略というのは大英帝国が結構やったんですよ。過去からの歴史において。こいつさえ辞めさせれば、事態が動くというふうなことをですね、相手に思い込ませて、で、辞めてもらって、裏では繋がってるんですけど、で、相手がですね、ほいほいと入ってくると。だから私、これちょっと正直わかんないです。確かに大統領選挙控えてますが、トランプ大統領がですね、核軍縮に関しては、自分が真っ先にこれを成功させて、米国の大統領の歴史、大統領史に残る人間になるんだということを明確に言ってですね、この人は大統領になってるわけです。なんか今の動きはなんかね、玉ねぎはですね、何枚も皮めくらない、いや、めくったってね、中身が出るってわけじゃないんですが、めくらないとですね、わかんないところがあります。トランプ政権はですね、トランプさんが本当にバカだ、頭悪いとか、知能が低いとかというふうなことを言われていますが、それを演出してますが、とてもじゃないけど、彼そんな頭悪い人じゃないと思いますよ。少なくとも私はそう見えます。だから世界の多くはですね、米国人も含めてなんだけど、なんか今はこの魂の筋書きの中にいるのかなと、こんなことも考えないではないです。北朝鮮という餌を引っ張り出すためにということなんですが、まあ、これも買いかぶりすぎかもしれないですけどね、ちょっとわかんないけど、まあとりあえずですね、その米朝の協議かなんか知らないけど、米国がですね、北朝鮮に対して甘々で手を打ったら、日本は核武装するしかないですよ。それしかないですよ、本当に。そういうことを含めてですね、事態は急転直下、だいぶ変わる可能性があるということをですね、今日の時点ではあなたに伝えるもんでございます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。